そう。というわけで、今日はね、ゲストに、現在、オーティファイの方で、スタッフエンジニアとして働かれている、ちょっと、岩永さん。じゃあ、はい。じゃあ、もうフルネームも出してらっしゃるか人かなと思いますが、そう、岩永亮介さんにね、今日は来ていただきましたので。そう。で、ちょっとね、今日お呼びさせていただいたのが、まあ、僕きっかけで、大島さんも覚えてるかな？先月か、12月の16日にね、ちょっと日本で、エンジニアの方々たくさん呼んで、浩平さん、圭さんって人たちにね、ちょっと出てきてもらって、で、エンジニアの人たちが海外で就職するとき、カナダだったらこんな人たちがいるよっていうセミナーをやったらね、170人くらいか、来てくれて。そう。で、その時にですね、割とやっぱり岩永さんの記事見ましたとか、亮介さんかの記事見ましたとか、あと、ケイさんの記事見ましたとかね、やっぱりバンクーバーからどんどんやっぱり情報発信してくれてる人たちがすごく増えてるというのもあって、そう、そのね、イベントの時もちょっと後半の方を軽く僕も紹介させていただいてっていうので、亮介さんにちょっと連絡をさせていただいて、ちょっとこの記事シェアさせてもらってもいいですかねって言ったら、もう快く OK って言っていただいてね。そう、っていうところで、それのちょっと報告なんかも兼ね、今日はお話を聞こうと思いつつ、以前ね、その時僕もシェアさせてもらった、亮介さんが書かれた、タイトルがね、10年かけてカナダでソフトエンジニアになるまでの道のりっていうのが、もうめちゃくちゃバズっていたね。そう、記事があったので、今日はちょっとそれのお話を深掘りさせていただきながら、当日のちょっとイベントの話なんかもちょっと報告がてらしながらっていうので、お話を伺えればなと思いますので、今日はちょっと1時間くらいかなと思いますが、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい。というわけで早速なんですけど、大島さんと、亮介さんは、実は一回会ったことあるんですよね、多分。
いや、オンラインなんですけども、
オンラインだったの？
亮介さんの方が、ツイッターで、なんですかね、オープンアワーっていうんですか、なんていうんですかね、なんか相談誰でも乗るよみたいなのを、カレンダーで開けていて、これ本当に素晴らしい、はいはい、ことだと思うんですけども、そこで一回予約させてもらって喋ったのと、ね、まあ、その後になんかスタートアップの、ことについてちょっと話させていただいたっていうので、2回ほど確か話させていただきましたね。はい。
ああ、そうなんですね。そうか、そうか。ね、なんか、はい、お父さんグループかなんか実はできてんのかなっていうふうに思ったんですけど、
確かに。
ワンオンワンの時は割と結構キャリア寄りの話したんですか、ちなみに。
そうですね。確か、もう、でもかなり前なんですよ。もう3年とか4年ぐらい前な気がするんですけど、
一番最初話したのは。来たばっかりくらいの時か。
そうですね。はい。
いや、素晴らしい。まあ、というわけで、実はね、はい、僕も大島さんも。
すいません、思い出しました。その時、はい、僕、このままスタートアップで働いてていいか、すごい悩んでるっていうのを、はい、当時、亮介さんは、AWS、バンクーバーの AWS で働いていたので、それで、その、大手で働くことについて、どうなんだろうっていうのを相談させていただいて、
あ、
その時、すごく覚えてるのが、はい、なんだっけな、意外と、バンクーバーの AWS とか、うん、アマゾンでも天井がそんなに高くないっていう、給与レンジってことですね。
ので、
なんか意外とスタートアップとかやりたいんだよね、みたいな感じを、亮介さんから聞いて、あ、このキャリアの方でもなんかそう思うんだ、みたいな、スタートアップが逆によく感じる時もあるんだ、みたいなのを話したのすごい思い出しました。
はい、あれかね、なんか大学にね、アメリカの大学とかでもう超一流はスタートアップ行くみたいなね、話とかよくあるじゃないですか。まあ、あれのつながりなのかわかりませんが。そう。というわけでね、そう、大島さんも俺もね、やっぱりまあ、岩永さんの記事ももうむちゃくちゃ見てるし、僕もまあ、ツイッターでテキストベースではあるけれども、何度もやり取りさせていただいたので、まあ、岩永さんどんな人、亮介さんどんな人って正直知ってるんですけど、で、多分聞いてくれてる人たちの中だと、まだちょっと記事読んでないっていう人もね、いるかなと思うので、ちょっともしよかったらなんですけど、軽くで構わないので、陽介さんのちょっと軽い自己紹介的なところから入らせていただいてもいいですかね。
はい、大丈夫です。はい、陽介と言います。今は先ほどもご紹介していただいた通り、オーティファイという、スタートアップの会社で、スタッフソフトエンジニアとして働いています。で、働いている、まあ、場所が、バンクーバー、から働いていますと。オーティファイのメンバーは基本的には日本のメンバーが多い感じなので、まあ、ちょっと時差を、抱えつつではありますが、シニアじゃないや、スタッフソフトエンジニアとして今は仕事をしていますと。で、オーティファイに入る前は、先ほども出た通りで、AWS の方で、7年ぐらい働いていましたと。で、半分ぐらいが、カナダの、AWS のサービスチームで、ソフトエンジニアとして働いていて、その前の半分ぐらいは、AWS の日本のオフィスの方で働いていて、そっちにいたときは、ソリューションズアーキテクトという、まあ、セールスエンジニアみたいな仕事ですね、をやっていました。
なるほど。
とりあえずそんなところですかね。
はい、バッチリです。そう、ちなみにね、オーティファイのね、近澤さんはあれ いつだったっけ、去年の頭くらいだったかな、このポッドキャストにもね実は出ていただいて。
確かに、
うん、そう、あれいつでしたっけ大島さん、あれ100回目であるんだって、
まあ、ちょうど1年前くらいですね、はい、
ちょうど1年前くらいか。そう、その時にも出ていただいたので、はい、気になる方はそちらもねちょっと見ていただければ、本当に第100回とか99回とかその辺やと思うんで、うん、
確かに、
はい、そう、ぜひね見ていただければと思いますが、うん、そうか。というわけで、そう、アマゾンからで、アマゾン7年いらっしゃったんですね。僕そこら辺のカウント全然実はしていなかったんですけど、でその後後半がアマゾンのバンクーバーの方で、S3 かなんかの確か部署かなんかでしたっけ？
そうですね。まあ、いわゆるインターナルトランスファーと呼ばれる仕組みで、Amazon の社内で、まあ、転籍と呼ばれる形で、AWS ジャパンから、まあ、カナダの方に移りましたと。で、移った先で、入ったのが、S3 というオブジェクトストレージのサービスの、まあ、開発チームがちょうどバンクーバーに、まあ、いくつかありまして、まあ、その中の一つにジョインしたという感じですね。
ということですね。素晴らしい。そう、岩永さんのね、ブログ記事、実は結構、まあ今日の話もあるからっていうことで、改めてずっと読ませていただいていて、僕一番最初読んだのが、何だったっけな、質の高いなんか技術文書についてっていうようなね、記事書かれていたやつで、もうむちゃくちゃバズってて、そう、ちょうどその時、英語で文章書くこと僕もちょっと気にしてた時期だったから、あれが最初に多分岩永さん、洋介さんの記事ちょっと見させてもらった時で、そう、で、振り返ってみるとすごいですよね。そのご自身の今までの経緯みたいなのを、これ何年からブログ書かれてるんですか？2000初頭？
ブログは結構前ですね。
ですよね。
一番最初の記事7年とかかな。
7年とかからからね、もうあと数年頑張ったら20年戦士になるっていう。
そうですね。
はい、もうすごい長いこと記事書かれていて、でね、まあ今日ちょっと話題にも挙げさせていただきたかった、ちょうど10年かけてカナダでソフトウェアエンジニアになるまでの道のりっていうのでね、そう、これも相当バズってましたよね。なんかむちゃくちゃなんかもうみんな見てますみたいな感じだったんだけれども、なんかいつの間にかハテナブックマーカー何かゼロにカウント戻っているっていう、なんかよくわかんない現象が起こっているんですが、これ URL 変えました？そういうわけじゃない。
大丈夫じゃないかな。ちょっと後で見ますが。
はい、すいません。そう。で、こちらの方でね、その、まあ、最初の1年目、2009年の修士課程を退学されたっていう、なかなか、ぶっ飛んだご経歴から始まって、で、そこから、まあ、15年目なのかな、サポートエンジニアからスタッフエンジニアになるまで、これが多分オーティファイの話かなと思うんですけども、それまでのね、そう、もうトータルですると15年分くらいか。をもう1年目、2年目、3年目っていう形でね、分けて書かれていて、あともうね、なんかこういうなんか意思決定の仕方が1年目から15年目まで全部区分けして書かれている人って多分いなかったんじゃないかなと。だから、岩永さん、洋介さんに会うまでというか、今日話するのはもちろん初めてだから、そう、割となんだろうな、ワンオンワンのね、なんかいろんな人のやっぱり、なんだろう、話を聞いてくれてたりとか、そう、AWS にいた人で、しかもその後、オーティファイに就職してっていう方やから、もうなんか、ね、絵に描いたような成功レールを描かれているスーパーマンなんだろうなって勝手に思っていたら、要所要所になんか新規感湧くところが多いというか、そう、これ、どうする大島さん、これ、1年目から全部一個一個言ってたらすごいことになるから、なんか、お互い気になるところをなんかぶつけながら、ね、いろいろちょっと話聞いていくっていうのがいいかなっていうふうに思うんですけど、大島さんもね、修士出られてる方ですもんね。
あ、そうですね、一応、はい。
そう、で、なんか、岩永さんがちょっと修士を途中でね、退学されちゃってるっていうところを、ね、なんか僕はてっきりこう、かっこいい理由があったんだろうなっていうふうに思っていたら、割とちょっと、あまりかっこいい感じの理由ではなかったっていうふうにね、記事の中では書かれていて。
そうですね。
そう。でも、この時からエンジニアのことは一応頭にはね、引っ掛けていらっしゃったみたいなことを、まあ、その稼ぐっていう意味でも含めて、変わったことだったのかなというふうには思うんですけど、割と、この、まあ、修士に入られた時、ね、不良学生だったっていうふうには書かれていつつも、でもまあ、エンジニアとしての道を歩もうとは思っていらっしゃったのかなというふうには思うんですが、だからこの辺のエンジニアリングとのなんか、接点って、どの辺が一番最初だったのかなって、俺はそれ最初気になったんですけど。
はいはいはい。もう一個別にも記事書いてるんですけど、あんまりそんなこと考えていなくて、まあ、そもそもですね、ソフトエンジニアという仕事があること、どんなことをやってるかみたいなイメージっていうのは一切なかったですと。中心にいる時点では、入る時点でも。 で、まあ、たまたまその就職活動するにあたって、まあ、何ができるかなっていうのはちょっといろいろ考えていて、まあ、他にもちょっといくつか、考えてはいたんですが、その中の一つに、まあ、ソフトウェアというか、インターネットの会社というか、その時だったですね、まさにハテナさんだったりとか、こう、結構盛り上がって、シリコンバレーみたいな話で盛り上がってて、でも、僕はその彼らの裏側で、まあ、Google とかもそうですけども、彼らの裏側で一体何をしてるかっていうのは全然知らなくて、で、学校でも、その習ってることとしては、どちらかというと、そのプログラミングそのもの、いわゆる CS の、カリキュラムじゃないので、プログラミングそのものだったり、実際ソフトウェアを書いてみる部分みたいな部分は、どちらかというとアプリケーションとして一応手をつけてるみたいなぐらいの、理解でしか持ってなかったので、全然、何をしてるのかよくわかってないけれども、まあ、どうやらソフトウェアを書いて、何かを作っているらしいという業種があるらしいぐらいの認識で、就活をして、まあ、たまたま、一つ通ったみたいな、ぐらいのレベルなので、全然ウェブサービス作ったこともなければ、はいって感じの、そんなレベル感ですね。
なるほど、ね。
仕事始めるまでは。
大下さんなんかだからもうバチバチにこうエンジニアリングをしたいからみたいな感じでね、情報系の大学院出られ、入ったっていう感じだったですよね、確か。
いや、大学院の時は、まあ、正直その当時は認知心理学っていうのを学んでいて。
そうだ
った。
そうだそうだ。
まあ、その辺の研究は面白いなっていうのを感じていたところです、うん。まだ UX とかそういうのがない時代の時のやつなんですけども。
なるほど、ね。
まあ UX みたいな近いやつですよね。今で言う。
そうか。なんか、あれだよね。うん、僕、大学ちょっと出ていないということを随分コンプレックスにしながら今まで生きてきたっていう人間なので、そう、なんか院まで行く人たちって割かしなんだろう、自分の進むべき道をこう、定めた人たちが多いのかなって思っていたんですけど、まあ、そういうわけでもない人も実は多いんだなっていう。
なんか日本の理系だと、なんか院に行くみたいなのがありますよね。はいはい、ありましたよね。今は分かんないけど、昔はありましたよね。なんか、院は、理系は院に行くみたいな。
そうです
ね。うん、理系はとりあえず院まで行ったら人生安泰みたいな、そういう感じですか？
人生安泰というか、なんかみんな行くなんで、だよ、みたいな感じで、まあ、行くから行くか、みたいな感じです、でしたけど。はい。
いやー、素晴らしい。なんか、それで行くか、で行けちゃうのがすごいなって、個人的には思っちゃうけれども。なるほどですね。素晴らしい。そう。で、まあ、その後、DNA ね、今ちょっとお話にもあった通り、インフラエンジニアとして、しかも最初は就職ね、されたっていうことで、コード書く側というよりもね、割かとコードを見る側だったみたいな、ことが記事には書かれていたと思うんですが、これが最初のエンジニアとしてのキャリアってことですよね。
そうですね、そうなります。なんでこう本当にサーバーって何とか全然知らない状況からスタートしましたって感じですね。
いや、素晴らしい。とは言いつつね、最初のやっぱりもう駆け出しの時からなのかちょっとあれなんですけれども、やっぱりそのアメリカっていう部分もやっぱりまあ視野に入れてっていうことを随分とやっぱり考えていたっていうのは、なんかそういうきっかけがないとアメリカだったり海外だったりって普通考えないんじゃないかなっていうのはやっぱり思っているところであって、ね、記事内だとなんか割となんとなくみたいな感じが強い印象を僕は受けたんですけど、それでも何かしらあったんじゃないのかな、出会いだったりとか情報だったりとかねっていうふうには勝手に邪推はするんですけど、本当そういうのもなくってことですか？
まあ、その意味で言うとそうだな。まあ、なんかその漠然とこうアメリカに行ってみたいみたいなのはまあありましたっていうのは書いといたと思うんですけれども、まあ、すごく漠然としてあります。これは多分誰でも持ってるようなよくある憧れじゃないですけど、行ったことないんで、いいんじゃないかなみたいなので一応持っていたのは一つありますと。で、多分その次の年にですね、一回そのカンファレンスに行く時に初めてアメリカシリコンバレーに行って、で、やっぱこう、その時に、もうなんか本当に、普通に、空が青いなとか、なんかそういうレベル感で、いいなと思って、行ったことなかったんで、はいはいはい、面白いなと思って、で、ここで、まあそのソフトウェア、の業界でやっていくんであれば、まあそのトップランナーたちがいるところだというのは、まあ分かっていたので、あ、じゃあここで仕事できたら面白いんじゃないかなっていうのは、思ったりはしてましたと。あとは、まあ、ちょっと話すと長くなっちゃうんであれですけど、まあ、日本できたら出たいな、みたいなのも別軸でまたあったりはして、なんで、ちょっとま、日本じゃないところに行きたいな、っていうのもあったりしたんで、まあ、だったら、ま、ちょっとアメリカ、とりあえず目指してみようかな、みたいなのは、
ぼんやりと。なるほどですね。
1、2年目の頃に持ったって感じですね。
ここはもうあれかね、大下さんがいつも言うところの、野球やるならメジャーリーグ、みたいな感覚はやっぱ近いのかね。
はい。しかもなんかその、冒頭の、そのブログの冒頭に書いてあった、 30までになんかアメリカに行くみたいなふわっとしたのがあったって、これ僕全く同じなんですよね。うん、僕も30歳までに海外に住むんだってずっと言い続けてたんで、まあそれ越しちゃったんですけど、最終的には。はいはいはい、すごい同じだなと思いました、そこ
は。そうだよね。大島さんと実は亮介さんって結構そういう意味だと似たところを辿っているというかね、アメリカをやっぱり最終的にっていうふうに考えていて、なんか いつの間にか腰を据えてるのがカナダっていう。そうね、でもそれでもやっぱね、アメリカっていう部分をやっぱり最初に目指していたっていうところはすごい共通するところだなって思うんですけど、割とどうなんですかね、僕も海外で頑張るぞっていう人の話を聞いててやっぱ長いですけど、言うほどアメリカに行くのは当然じゃんみたいな、もしくはアメリカを目指すなんてね、もう誰でもエンジニアだったら思うでしょっていうところ、なんか感じてる人と感じてない人ってやっぱ分かれるよねっていうのは思うんですよね。そう、割とカナダに来る人たちってアメリカの登竜門的にやっぱり来られる人が多いのかなと思いつつ、最近は割とカナダっていうところに地を張、なんか根を張るために来るんですっていう人もやっぱ一部にはいるから、そう、なんかやっぱアメリカを目指すっていうところはね、そのビッグテックだったりとか、わりかし大きいやっぱりテックのカンパニーがあって、そこになんか自分の目指すべきものがあるから、結果としてアメリカにずっとこう視野を置いていた人生を歩んだのか、なんか後天的なものなのかっていうのはね、俺大島さんもそうだし凌介さんもそうだけど、両方なんかきっかけみたいなやつはちょっと気になるなと思いますけどね。
むしろちょっと違う質問かもしれないですけども、凌介さんの周りで逆にアメリカに行こうってなってずっと行ってる人って周りいるのかなって気になって、でその理由としてはやっぱその、まあ、今瀬田さんも言ったように、最近やっぱカナダに来る方とかって、まあ、カナダでずっといる感じじゃないですか。だからこっからアメリカ行こうっていう人はあんまり見ない気がしていて、逆にその多分凌介さんってちょっと前の世代だと思うんですよね、今よりは。だからその当時でアメリカ目指しててそのまま行ってる方とかっていますか、はいはい、なんか時代が変わったのかなって思ったんですよね。
どうだろうな。いやでも今でもそのさっきのワンオンワンとかで結構いろんな人と話する、特にその海外に行ってみたいっていうのの興味ある人と話することは多いんですけど、やっぱりそのアメリカ、とりあえずアメリカみたいな人はまだ結構いるなっていう感じはして、でも話をしていて、まあ、もちろん理由があってアメリカって人もいれば、そもそも全然考えたこともなかったって、まあ、僕みたいな感じの人もいるので、まあ、それはあんまり変わってないんじゃないかなっていう気はしますと。で、一方でやっぱそのアメリカが、まあ、僕が思ってた時代もそうですけど、やっぱそのビザがもう年々どんどんどんどん厳しくなっていくというか、もうなんか、割とこう、そこに、費やす労力が見合わなくなってきてる感じがするので、っていうところで横を見るようになった人が増えてるんじゃないかなっていうのは個人的には思いますね。ま
あ、そういうことなんですかね。うん、そう、だから僕もむちゃくちゃビビったんですよ。今回ね、その日本でセミナー3年ぶりくらいかな、やるぞっていうふうに言って、まあカナダに渡航する人も増えただろうし、まあ100人くらい行ったらラッキーかなっていうふうに思ったら、もう会場全然入らなくて、もう2日前になって急遽会場を倍の大きさにするっていう謎ムーブをかましちゃったんですけど、そう、っていうくらいに本当になんかカナダっていう人たちが最近増えたっていうのは確かにあって、まあやっぱりでもそこあるんですかね、やっぱトランプさん以降なのかな、特に。やっぱそのまあ外国人に対するビザっていう分においてはもう年々年々難しくなってるっていうね、肌感はやっぱお二人も感じる部分かなと思うので、なんだかんだ言ってやっぱりか取捨選択というかね、アメリカの門が狭くなればなるほどカナダが見られるっていう、そういう原理が働いてるもんなんですかね、やっぱり。
ではあると思いますね。
やっぱそういうことだ。はい。で、まあね、記事をね、多分、まだ読んでないっていう人もいると思うけども、まあ、ちょっとだけ僕の方が、ラップアップしてっていうか、まとめてちょっとお話をさせてもらうと、そう、岩永さんはね、やっぱり全体的にそのアメリカっていう部分をもう目指してっていうところで、この記事の中だと8年目くらいまではアメリカを視野に入れて、多分動かれてたんですよね、おそらく。
そうですね。
そう、そっからまあ急遽多分お知り合いかなんかがいたのか何かの記事見たのかっていう形のきっかけがあって、カナダっていうところもあるんだっていうところからカナダにシフトしたらもうトントン拍子で永住権まで行っちゃってっていうのがね、ギュッとまとめて記事にされているのがこの記事なので、そう、まあ今日の多分まあ聞いてる人たちに伝えたい部分の一つとしては、おそらくこの記事の最後の方にも書いてあるんですけど、まあアメリカの選択肢ももちろんあるけれども、カナダっていう選択肢もまあ視野に入れてオプションを広げてもええんちゃうのっていうのが多分落ち着く部分では多分あると思っていて、そう。で、やっぱりそこの思考に至るまでっていうところをね、少しだけ紐解きながら話聞きたいなっていう部分がちょっとまとめるとそういう話を今日は聞くっていう日なので、そう。だからまあそうですね。まあ最終的にそのカナダっていうところを目指すに、やった、 に来たにしても、やっぱアメリカっていうところを目指した結果としているっていう人が、もう今目の前に大下さんとね、涼介さんっていう二人がもう全くそのパターンだから、そう、どうですか？まあ、ぶっちゃけさ、やっぱりお隣見たら、シアトルだったりね、まあ明日もちょっと僕シアトル行きますけど、ね、給与帯で見ると同じような業務やっていても 1.5 倍くらいもらってるみたいな人たちがもう5万といるっていうところで住むっていうのを、やっぱり比較に上げる人たちって多いなというふうには思うんですけど、今でもアメリカもしも行けるっていうふうになったら行きますっていうのは、ちょっと僕は最初いきなりぶっ飛んだところで、質問しちゃうんですけど、今でも行きたいっちゃ行きたいですか、やっぱり、涼介さん的にも。
ですね、ま、もういいかなっていうのがあって、そうだ、もうやっぱり移住が大変なんですよね、特に家族いるんで、もう結構タフなので、うん、こう、もうその労力払ってまでやる見返りあんまないなっていうのもあるし、まあ、別に今住んでるところに特段、逆に言うと不満もそんなにないので、
はいはい、
別にあんまり。ないかなと。まあ、給与レンジについてはおっしゃっている通りで、僕のアマゾンの同僚とかも、うん、まあ、言ったらもう2倍ですね。1.5 どころか。
いやそうですよね。
はい、
はあ。
全く同じ仕事していて。
そうね。全く同じ仕事でねってなると、もはやちょっとね、戸田吉部が青いどころか、もはや金色に見えるみたいなところがある人もいるとは思うんですけど、どうすかね。やっぱり大下さんは、そういう意味で言ったらもう、あなたも H&B も出たし、行こうと思えば行けるっていうのはあるのか。
そうそうそう。僕は実は今行ける状態なんですけど、行ってないっていうのは多分、涼介さんと同じような理由で、多分子供が大きいと思いますね。子育てが大きい。あと妻もいるっていうところで、やっぱ家族がいるから、っていうところでまだこう、行く、決断ができてないみたいなところはあって、これ多分独身で、まだ20代とかで、何も健康でとか、なんかそういうのだったらもう余裕で行ってるなとか思うんですけど。
ああ、そうなんだ、やっぱり。なるほどね。例えば、まあ、その時か、まあ、ね、まあ、多分聞いてる人たちって、まあ、エンジニアの人が多いから、じゃあ独身が多いって言ってしまうと、俺多分叩かれそうなんだけど。
それはないよ。それはないと思いますよ。
意外とないけど。
エンジニア、結婚する方多いですよ。日本。
いや、間違いない。間違いないんですけど、やっぱりね、仮にというか、割と俺の勝手な頭の中のアナリティクスだと、やっぱり独身の方が聞いてる人は多いと思うね。
あ、まあ、そうですね。まあ、海外行きたいとか、確かそっちの方が多いかもしれない。
海外行きたいで、20代でっていう風に言って、今、まあ、お二人の中にはさ、そのカナダっていうところを経由して、まあ、一旦地を、ね、まあ、地に足つけてって言ったらいいかもしれないけど、まあ、永住権も取って、割とまあ安定したステータスでまあいることができているっていうのを知ってるわけじゃないですか。それを知っている上で、例えば今20代の、さっき大下さんの言ったピチピチで、もう健康で、元気で、独身でっていうところだったら、もう直アメリカを目指していたのか、割とカナダっていう選択肢があるんだったら、カナダ経由もありじゃねっていうふうに今でも思うのか。ね、それ俺、ちょっと気になるなってずっと思ってたんですよ、実は。
それで言うと僕は最近思ってるのは、意外とカナダに来ちゃったことによって、まあ、カナダでいいやってなっているところもあるし、
はいはいはい。
なんかその本来、やっぱアメリカ、に行きたかった気持ちもやっぱ薄れてしまったりとかしてるところはあって、でもちろんカナダでも全然なんかアメリカの仕事もできますし、まあ、近いから、はいはい、近さとかもあるんですけども、やっぱそこは正直直で行けたらやっぱ全然違ってたんだろうなとか思うところはありますね。
なるほどですね。いや素晴らしい。はい、そういう意味だと涼介さんは今の知識量で。
今知識量
そう。だってね、アメリカしか知らんかったらね、アメリカのことしか多分見なかったと思うけど、今お二人カナダを知っちゃってるわけだからね。
うん、
その通りですね。
そう。
多分、何がプライオリティかで、僕もオンワンするときいつも、その、どれが一番優先度高いですかみたいな話はするんですけど、その人にとって、そのアメリカに行くことっていうのが、ファーストプライオリティなんであったとしたら、まあ、おそらく、こだわり、アメリカにこだわり続ける方がいいの。かもしれないし、一方で、まあ、その、別にカナダに来たからって言って、そのアメリカに行ける確率が跳ね上がるわけではないですよね。跳ね上がるわけでは。多少上がるかもしれないけれども。なので、その意味では、まあ、ずっとアメリカを探り続けた方がいいのかもしれないですと。で、一方で、その、僕のケースで言うと、その、まあ、自分もそうだし、子供も含めて、その、日本じゃないところで暮らしたいっていうのがありましたと。そうすると別にカナダだろうがアメリカだろうがそんなに違いはなくて、より早く動けるんであればカナダの方が全然いいねっていう話にはなって速攻で行ったっていうのはあるんですね。なのでそのどこに優先度があるかによって結構変わる気はしていて、とにかく 海外に出たいだったりとか、北米圏に行きたいみたいなところで、カナダとアメリカと並んでたとしたら、おそらくカナダに行っちゃった方が楽だろうなっていうのは今あって、僕がその10年前とか、そのこの記事の10年前とかの自分に対してアドバイスするとしたら、やっぱりカナダをもっと早く見とけばよかったんじゃないっていうのは確実にありますね。早く行けたはずなんで。
なるほどね。プライオリティがアメリカファーストになっているかっていうところっていうことですよね。そういう意味だとどうなんですか？例えばまあね、お二人ともやっぱりアメリカっていうところは最初のやっぱりそのエンジニアとして海外に行くぞって言ったら見る先であるのは多分間違いなくて。そう。で、アメリカファーストで絶対に行きたいっていうその気持ちみたいなところって、やっぱりそんなね、憧れの人がいるだったり、憧れの会社があるだったりとか、まあ、いい給料もらえるだったりとか、まあ、ちゃんと評価されるだったりとか、そういうのが多分、まあ、分解すると出てくるのかなっていうふうには思うんですけど、その辺のなんか、肌感というか、実際アメリカを目指していたら得られていたであろうものと、カナダに来ているから、失ったかもしれないものみたいな、そういう取捨選択みたいなところが実はむちゃくちゃ差があるというふうに視聴者は考えるべきなのか。そう。それとも、ま、カナダっていうところからでもさっきね、りょうすけさんが言った多少は上がるっていうその多少の部分は割と得られるものとして大きいというふうに判断するべきなのか。なんか聞いてる人って多分ね、やっぱアメリカしか知らなかったけど、なんかここでカナダっていうことを言うてる奴がいるよくらいしか思ってないと思うので、なんか判断基準が多分ないんだよね、おそらく。そう、なんかそういう意味だとアメリカファーストっていうところのなんかファーストさ加減っていうのかな、なんかそういう分岐点になるところの意思決定ってなんか2人あったっすか？
ですね、僕で言うとアメリカに行きたかった一番のでもないけども理由としては、僕はね NFL っていうのが好きで、NFL をですね見るんだったらまあアメリカだろうみたいなのがあったりしましたと。で、今カナダに行って、あ、フットボールですね、プロフットボールです。はい。で、今カナダに行って、まあもちろんアメリカじゃないんで、あれですけど、まあタイムゾーン一緒なんで、別に見る分には、テレビで見る分には苦労しなくて、まあスタジアムも結局アメリカの中でも、移動するとしたら飛行機だったり、まあ変なチームの近くに住んでたら、電車とかで行けるかもしれないですけど、基本的に飛行機になるんで、まあなんか移動の苦労はそんなに変わらなくて、むしろその移動する、ためのこう家族の調整だったりとか、そういうのの方が大変なんで、その辺実はあんま変わんないなっていうので、カナダでもアメリカでも来てみて、そんな変わらなかったなっていうのがあるのはすごい個人的な話ですと。あとはまあカナダ経由してっていう意味で言うと、まあさっきまあ多少しか上がらないって話をしましたが、まあやっぱアメリカに行ける可能性はやっぱ上がるのは間違いなくて、一つやっぱ一番大きな時差で、
はいはいはいはい。
アメリカでまあその行くとしたら、まあその僕がインターナルトランスファー使ったみたいな形でこうエリビザで行くみたいなパターンになる人が多いと思うんですけれども、例えばそれを狙うとして、まあ、もしくは大島さんみたいに H1B を狙うとしても、何かしらこう会社にサポートしてもらわないといけないですと。
そうですね。はい。
そうすると、その会社はその人を雇う、まあ、明確な理由が必要なわけで、そうすると、よく知っていたいわけですよね。で、よく知るってことは、まあ、要は、すでに働いたことがあるのがベストで、でも一緒に働こうとすると、日本の場合はその時差が大きすぎてですね、やっぱ同じチームで働くっていうのがかなり難しくなります。特にソフトエンジニアの、例えばアマゾンみたいな形で、サービスチームがいて、そのサービスチームで自分たちのサービスのそのオペレーションもやってますみたいな感じだと、はいはい、その同じタイムゾーンで回せてることってすごくメリットが大きくて、一人だけ違うタイムゾーンみたいなのはかなりやりづらいんですね。フォローザさんできるじゃんみたいな意見もあるんですけど、フォローザさんするっていう、いうことはその常にオンコールやってるってことになっちゃうので、全然おかしな話になっちゃうんで、それは違うです。なので、カナダにいると、そのデメリットは一切なくて、全く同じタイムゾーンで、で、しかもその特にコロナ以降、このリモートがもうごくごく普通になっちゃったので、本当にアメリカにいるんだかカナダにいるんだか分かんないレベルで同じタイムゾーンで普通に仕事ができちゃうので、それはすごくその、行く先のアメリカの、まあ、ビザをサポートしてもらえるであろう会社に対して、自分というものを売り込むっていう点では、時差が同じっていうのは非常に大きいかなと。思ってます。
なるほど。そういうことですね。まあ、フロックのね、その年末イベントに結局登壇してもらった二人も、まあ、アメリカ本社、カナダブランチっていうところで、結局働いてる人たちだから、全く同じ状況で、そう、割とやっぱりね、フロックメンバーの中でも、やっぱりアメリカの会社で働いてるんですよ、ははっていう人が、やっぱりすごく多いのはね、なんか日本でアメリカの会社って言ったら、本当ビッグテックか、むちゃくちゃ有名なスタートアップかっていうくらいしか、やっぱり思い浮かばないのは正直なとこですが、まあ、そういう意味だと、こっちだと、全然知らないね、アメリカのやっぱり会社とかも、カナダやったらブランチ開けてるみたいなところもね、あったりするので、そういうまあ設定の多さっていうところは間違いなくね、ちょっと可能性の幅を広げるのかなとは思うというところですね。
はい。
素晴らしい。
僕の意見ですか僕の意見ですか僕はなんかアメリカ目指す理由は、やっぱそのサンフランシスコってやっぱ異質なところがあるじゃないですか。もう得意なところですよね、あそこって。で、スタートアップがもうバンバンバンバンまだまだ出てるわけじゃないですか。まあ最近だとニューヨークとかマイアミとかもありますけど、やっぱりさ、言うてもやっぱサンフランシスコがもうやっぱ世界一じゃないですか。で、なんか、ミートアップとか行っても、まあ、このポッドキャストで出てくる大使の話を聞くと、なんか、ちょっとしたミートアップとか行っても、なんか、サービスを作ってる人、ファウンダーがいたとか、なんかライブラリを作ってるプログラマーがいたとか、そういう、なんかセレンディピティとかもあるじゃないですか。っていうところで考えると、やっぱそのスタートアップやる上では、やっぱりそのアメリカのサンフランシスコっていうのはかなり特殊な場所で、やっぱその本気でスタートアップやりたいエンジニアの人とかファウンダーの人は、やっぱまだまだまだ行くべきなんじゃないかなっていうのは僕は思ってます。あ、それはちょっとバンクーバーにいても、やっぱそういう人に出会えるのは全然少ない。まあバンクーバーもスタートアップ、有名なスタートアップありますけど、やっぱそういうところに、そういうコミュニティがないっていうのと、なんかそういうふうに会える機会も少ないっていうのが僕は感じてますね。はい。
まあ実際ね、こっちでスタートアップを起こしたら、とりあえず南に南下しちゃいますもんね。普通に考えて。
なのかもしれないですね。もしかしたら。
そうっていうのと、はい、まあなんだろうな、大下さんの知り合いで、まあ知り合い経由でもうなんかシリコンバレーのなんかスタートアップで起業しましたみたいな人も割と喋らせてもらったけれども、なんかぶっ飛んでる人やっぱ多いですよね。そう、なんかね、名前は絶対出さないけど、なんかもうビザ的な部分だったらもうアンダーザテーブルしまくりでも別に構わないみたいな。もうカナダにいる人絶対そんなことしないみたいな。そう、とか、もうなんかモックのね、なんかモックすらも持たずになんかピッチ出ましたみたいなの人が日本人でいたりとかっていう、なんかそうだよね、スタートアップ精神みたいなところで見るんだったら、アメリカのやっぱり SF ってちょっと異質な雰囲気を醸し出してるなとは、まあ勝手に外から見てるながら思いはするので、まあじゃあそういうスタートアップシーンにもう強い憧れを抱いてる人は割とアメリカっていうのが大下さん意見ってことですね。
はい、その辺ちょっと僕、亮介さんにも、お伺いしたかったんですけども、そういう人もカナダでも行けるのかどうかっていう、例えばトロントとかも、まあ、割ともっとスタートアップがあるとか聞きますし、なんかそういう話とかってどうですかね、周りの方とかで、なんか起業したとかっていう方とかいますか。
僕はあんまりそういう知り合いいないんで、あんまりコメントできることはないんですが、やっぱり、おっしゃる通りで、サンフランシスコのそのスタートアップの熱というか、まあ、なんだろうな、グリーディーというか、どんどんなんだろうな、ガツガツいく感じっていうのは、まあ独特で、あると思います。な、そういうスタートアップの、盛んな街は多いのかもしれないけれども。まあそういうのが、好きな人、まあそのスタートアップガツガツやりたいですみたいな人にとっては多分天国というか、たくさんの機会が転がってるんでいい場所である一方で、なんか僕とかもちょっとそういうの疲れちゃったんで、なんかあんまガツガツするのに、やる気はそんななくて、普通に、落ち着いて仕事がしたいな、みたいな感じの人にとっては別に、それを求めてないので、バンクーバーでも全然十分というか、むしろ、落ち着いた人が多いんじゃないかなと、主観的な話ですけれども、気はしているので。
東京と比べるとどうですか？東京も割とスタートアップ、日本のスタートアップみたいでガツガツしてる人も多い気もしますけど、それよりもバンクーバーはやっぱ落ち着いてるイメージありますか？
そんな気はしますけどね。ちょっと東京との比較は分かんないですけど、例えば、S3 のチームで働いてた時に、もともとシアトルのチームとバンクーバーのチームですでにもう、リモートで、働いていたんですけれども、感覚的にはですね、やっぱシアトルのエンジニアの方が若い人が多くて、シアトルじゃない、バンクーバーの方が、まあちょっと、年上のというか、まあある程度テニュアのあって、みたいな人が多い感じを、まあみんな持っていて、で、結構シアトルの、その若いエンジニアが、割と尖ったことを、バババってやっていって、で、バンクーバーにいる、テニアのあるメンバーが、ちょっといろいろサポートしているというか、ちょちょ待って待って待ってみたいなのをするとか、そういうような、傾向が、あったかなっていう気は、個人的にはしてるので、まあなんかそういう感覚的な、住み分けはあるんじゃないかなという気はします。
なるほどですね。素晴らしい。ちなみに俺もね、スタートアップに対してはちょっと、こういう人が実は向いてんじゃないかな論があって、イーロン・マスクってさ、実は南アフリカから出身して、一番最初に北米目指したのって、アメリカじゃなくてカナダなんですよ、実は。 そう。で、最初、カナダに行って、クイーンズ大学行って、みんなが知ってるスコシアバンクシア、スコシアバンクとかで、インターンとかやって、みたいなことをやって、その次にアメリカの大学行ってて。そう。で、割とその、あの人の、イーロン・マスクの自伝最近読んでるんだけれども、割とやっぱりそのカナダっていうところに来て、アメリカでそういう自分がやりたいスタートアップやったり、すごいなんか、熱々しいものっていうのをやっぱり見ていて、ずっとくすぶってる感がやっぱりイーロン・マスクの本からもやっぱりひしひしと感じてはいて、そう。でも、やっぱりそのビザ的な部分よね。イーロン・マスクの場合、母ちゃんが多分カナダ人なのかな。まあ、ビザが出るっていう状況で、最初アメリカに直で行こうと南アフリカから思ってるけども、資金的な部分もあってっていうので、ビザもどうか、どうにもならないしっていうので、カナダから来たっていう、割と結構、まあ、俺らから見るとテンプレ的な人で。そう。だから、そのなんか、俺はくすぶるっていうところから、もうその次に行くぞっていうのを常に見ることができる人は、割とカナダっていうところからスタートっていうのも、イーロン・マスクパターンでありなんじゃないのかなって思うところはちょっとあるんですよ。そう。まあ、っていうね、ちょっといろんな意見があるところなので、まあ、カナダっていうところをね、どういう人が、まあ、最初の、なんだろうな、スタートラインに、まあ、なんか、置くべきなのかっていうのは、ね、人によっていろいろ意見がありそうですが、まあ、そういう三者三様のたくさんのお話が聞けて、参考になった人たちは、多いのではないでしょうか。突然視聴者に風邪に仕掛けるパターンで。そう。で、俺も実はちょっとまた、まだまだ聞きたいことが実はいろいろあるんですけど、俺の話またしていいのか、もういいのかな？
僕、ずぶ一つ結構、今の話の流れかもしれないですけど、聞きたい話があって、その、まあ、AWS の後に、オーティファイに転職されたじゃないですか。で、オーティファイって日本がヘッドクォーターですよね。日本。
あ、そうか、そうだ。
で、おそらく日本のチームと仕事されてますよね、今。なんでその日本の会社を選んだのかっていうのはめちゃくちゃ気になってて、なんかそもそもアメリカ行きたかったっていうのがあるんだったら、なんかそれこそアメリカのカナダブランチのところで働くとか、そういうのじゃないんだなっていうのが、なんでなのかなっていうのを聞きたいです。
まあ一応テクニカルにはヘッドクォーターはアメリカに置いてはいるんですが、メンバー的には日本がほとんど、のは事実です。僕も、エンジニアリングチームは特に、日本のメンバーが多いので、日本のメンバーと仕事をしています。で、なぜ選んだかで言うと、まあ別に、他に選択肢がなかったではないけれども、別にそんなこう、潤沢にオファーがもらえるほど僕も、こう、受けまくってるわけでもないので、いくつか受けた中で、まあ、オーティファイが一番良かったっていうのがありますと。で、繰り返しですけど、もうアメリカにあんまり興味ないので、別にこう、アメリカの企業である必然性あんまなくて、どっちかっていうと、こう、自分が、やりたいことベースでこう、探していたところで、まあ、前に書いたこともあるんですが、そのソフトエンジニア、まあ、しばらくアマゾンでもやってみて、まあ、ちょっと飽きたので、違うことやろうかなと思っていて、まあ、最初オーティファイが入った時は実は、テクニカルサポートエンジニアという、そのまあオーティファイを使ってるお客さんが、まあ、何か、サポートチケットを切ってきて、それに対して技術的な調査をして回答するみたいな、エンジニアリングをやっていましたと。で、これをちょっと、まあ、やってみたいなというのがありまして、ちょうどそこら辺がうまくマッチしたのと、まあ、あとはその近澤さんが、結構いろいろ熱い話をしてくれたんで、いいかなと入ったっていう感じですね。
素晴らしい。バーニングニーズの読者が2人いますけど、ここに。視聴者います。
はい。いや、なんか僕の前職の同僚とかも、ね、すごい優秀だったなっていう方とかも、オーティファイ入りました、みたいな、とか、ツイッターとかで言ってて。うんうんうん、なんかみんなオーティファイに吸い込まれて、優秀な人は吸い込まれてくるっていう。
ねえ、もう吸い込まれてってる感があるよね。うん、俺もだから近澤さんにこのポッドキャスト出てもらった時に未だにむっちゃ覚えてるのが、まあ、やっぱり外国人だったりとか、そのま、要するに、イングリッシュファーストで喋る人たちですよね。を、まあ、日本で雇うとかっていうことにかなり積極的な印象を僕はま、受けてはいて、で、実際ね、オーティファイのなんか、なんだっけな、なんか評価基準のなんかプレゼンシートみたいなやつ一回見たことがあって、で、そこにも英語力がこれだけ上がっていったら、こういう風になんか待遇も良くなるよ、みたいな感じのことが確か書かれていて、で、そのくらいやっぱりその、なんだろう、白人だったり、まあ、というか日本国外の人たちをですよね、オーティファイみたいなチームにやっぱりもうどんどん入れていくっていうのが、日本の企業で可能なのかっていう風に聞いたときに、いや、割といけますよ、みたいな感じの回答が入ってきて。いや、それがあまりできていないところがすごく多いから、ね、人材不足に困ってるんちゃうかなっていうふうには思っていたんですが、まあそういう意味だと、りょうすけさん視点で見るんだったら、そうやっぱオーティファイの、まあ提供する環境だったりとか、あとはまあもちろん待遇だったりとかも含めですけど、やっぱりその日本国外のエンジニアさんから見ても非常に高い水準の、まあ環境もチームも提供できているっていうふうに思ったから、もう入ろうと思ったっていう、まあ言ってしまうとそういうことなんですかね。
まあ、そうですね、求める環境としては十分だったかなという感じですね。本当に仕事は当然ですけど英語、まあオンリーと言って差し支えないですね、
うんうん、あ、そうなんですね。もうオンリーなんだ。なんか前はなんかハイブリッドだみたいな話もしてた気がするけど、もうずっともう英語ですか、基本的にチームは。
基本的には、はい。まあその、例えば日本のセールスチームとかで日本のお客さんと話すときはもちろん日本語だし、はい、セールスチームの中で話すとき日本語だしとか、まあ別にそういうケースはあります、うん、けれども、基本的にその日本語が喋れない、もしくはそこまで得意でもない人の方が多いので、基本的には英語です、
うんうん、
なるほどですね。素晴らしい、はい、そういう素晴らしい環境で働いてるちょっとね、凌介さんですけれども、押下さんのご質問は大丈夫そう？
そうですね、まあだからまあそのカナダにいて、まあいろんなバンクマンにいて、まあアメリカの会社もあるし、まあカナダの会社もあるっていう、いろんな選択肢がある中でオーティファイを選んだってことは、まあ改めてオーティファイは本当にいい会社なんだろうなっていうのと、まああとはあれですよね、ポジションもやりたいこととマッチしてたみたいな感じですよね。
そうです、そうです
。テクニカルサポートやりたいっていうのって割と僕の周りだと正直レアかなっていうふうに思うんですよ。なんかきっかけとかあったんですか、ちなみに。
ですね、まあ、ソフトエンジニアに飽きたので、ちょっと違うことやりたいというのが一つ。そうですね。で、まあ、あとソフトエンジニアってやっぱどうしてもやれる範囲が狭いなというのが、特にアマゾンでは感じたことですけど、その S3 の中の、あるサブシステムの、その中にあるマイクロサービスのいくつかみたいな、しかオーナーシップを持ってないわけですよね。で、そこに関しては上から下までもちろん全部何でもできるんですけど、それ以外は逆に言うともうむしろお客さんになっちゃうので、すごい狭い範囲しか、まあ、自分がコントリビュートできない。それも上げていく、広げようとすると、まあもうプロモーションしていくしかないので、これまた結構大変みたいな話になったりしますと。で、ちょっと違う視点で、そのテクニカルサポートであれば、サポートするプロダクトの範囲とか、やるべきことっていうのはどうしても広がりますと、そのリソースの問題も含めて、必然的に広がるので、まあ会社の中のこういろんなものに対してタッチできるっていうのと、あとはそのソフトエンジニアやっぱ、お客さんからすごく遠くて、お客さんと例えば実際に話すのはプロダクトマネージャーだったりするし、問い合わせがあったとしたら、まあサポートエンジニアが回答するしって感じなので、実際はそのもうただただ開発をしてるだけみたいな感じ、まあオペレーション回しますけどになっちゃうので、実際のお客さんからすごい距離があるなっていうのはあって、まあそのテクニカルサポートであればそのお客さんの実際の今起こってる問題に対して直接対応して直接その価値を提供できるので、それはソフトエンジニアではちょっと難しい。まあ、そのちっちゃいスタートアップであればもうみんなが全部やるみたいになると思うんですけど、ある程度もう育ってくるとこうやって分かれていくので、であればちょっとソフトエンジニアじゃない側で違う形でちょっと貢献するっていうのをやってみたいなと思ってやってみたって感じですね。
はあ、面白いですね。このポッドキャストでもね、前優生さんっていう SRE で、ショピファイかなで働かれてる方の話なんかも聞いて、SRE の多分その人も、経歴結構長くなったんですが、まあね、同じような感じだったよね。やっぱり開発だけずっとやっていてっていう部分でもう一個ちょっと枠を超えたところから人々と関わりたくてっていうね、その人の場合はその関わる先が客先ではなくてチームの方で、そう、その結果として SRE っていう形になったかなと思うので、やっぱりね、各々の人たちが各々の視点でやっぱりそういうなんか自分のキャリアっていうところの、まあもちろんさっき飽きたっていうのもあったかもしれないですけど、まあそれとはまた別でちゃんと考えていらっしゃる方が多いということだと思うんですが、その後あれですよね、また今はスタッフ、確かソフトエンジニアっていう形で、役職的には戻ったってことですよね。
まあそうですね、ソフトエンジニアですね。ただまあ、スタッフエンジニアなので、まあ、その、実際デイトゥーデイでコードをバリバリ書くっていう仕事よりは、どちらかというとそのドキュメント書いたりとか、アーキテクチャのレビューしたりとか、その辺のことが今は主眼の仕事になって、まあそれは、まあもっとさらに、広い範囲で、いろいろコントリビュートできることがやっぱしたいなというのは思って、いろいろ話をしていて、まあ、スタッフエンジニアにもプロモートしてもらったって感じです、
ね、おお、素晴らしい。そこら辺をささっと叶えてくれるのもなんか近田さんの男気をちょっと感じるところですがそんなことないのかな、ちょっとこれを近田さんが聞いてるかはさておき素晴らしい、ありがとうございます。じゃあ僕の質問に移ってもいいかな。
はい、どうぞ
何ずっと待ってたんだよみたいなこと言ってるわけじゃないよそう、俺ね、あれなんですよ、ちょっとまあワンオンワンするつもりじゃないんですけれども、前にですね、なんかの記事で僕インタビューされた時に、カナダだったかな、アメリカのエンジニアに叩かれたことがあって、その時僕の受けたインタビューは、カナダに目指してエンジニアとして来た人たちが割と失敗パターンもこんな仕事を続けてると、まあ何回か見たことはあって、でまあこういうパターンの人がまあ失敗とは言わないけれども自分の思い描いた道とはちょっと外れてしまっている人がいるよみたいな話をした時に、 そう、日本じゃない、アメリカの本当エンジニアさん3人か4人くらいからフルボッコにされて。で、理由としては、もうそんな、カナダだったりアメリカだったり目指すんだったら、日本の要するに外資受けて、その外資から、内部移動っていう形で海外行った方が絶対ね、早いよ、そういう人たちたくさんいるよっていう人たちが、まあ、ああ、確かにそうだよねっていうような話で前聞いたんですけど、で、それで僕はちょっと気になっていたのが、僕は結構ですね、その、年間1000人とか、ゆくゆく先は1万人くらい、まあ、海外で挑戦するぞっていう人たちを増やしたいなっていう、まあ、野望があってですね。そう、そういう1000人とか数千人とかっていう単位で考えたときに、そういう外資っていうのを経由するっていうのが、果たしてそんなにテンプレ的にできるほど数いるのかってずっと思っていて、ね、で、涼介さんの記事の中にも、やっぱりすごいずっとね、アマゾンの方入られて内部移動だった、社内移動っていうのかな。で、アメリカ行きたい行きたいっていうところでね、面接何度も受けてちょっと落ちちゃったっていうことを書かれていたと思うので、なんかそんなみんなポンポンポンポン行けるもんな、じゃないんじゃないかなっていうふうに勝手に思っちゃいるんですけど、その辺どうなんですかね。なんか努力次第で全然外資行ったら、そのアメリカだったりカナダだったりっていうところも、夢じゃないよ、年間何百人も行ってるよみたいな感じなのか、本当に選ばれし有志やのみが行けるのか、みたいなのだと感覚的にはどっちが近いのかなっていう。
まあ、ちょっと全体的な数とかは僕も知らないんで何とも言えない感じですけれども、基本的にその取る側の立場に立ってみればですね、現地で普通に、ビザ持ってたり、市民権持ってたり、GC 持ってたりする人がゴロゴロいて、スキルとしてもこう経験値十分みたいな人がそうたくさんいて、いくらでもハイアリングできるみたいな、まあ状況が、まあずっと続いている中で、社内とはいえ、わざわざ国が違って、ビザのサポートも必要になってきていて、で、その、っていう人を、まあわざわざ取りますかっていう話をしたときに、まあ社内なんで、その社内ですでに、結果が出ていて、すごく、まあ、なんだろう、スタンズアウトなんで、あ、もうこの人は全然いけるね、みたいな形で取れるケースであれば、まあ、スムーズにいく可能性は高いと思いますが、まあ、そうでないとしたら、まあ、僕みたいな形で普通に面接を受けていくだけなので、正直その社外から面接を受けるのと、まあ、そこまで大きな違いはないテクニカル。もちろんいくつかその社内なんで面接スキップしてる部分とかはあると思いますが、基本的にはそのまず超えなきゃいけないバーがあるので、そこの部分っていう意味ではあんまり差はなくて、っていうところで戻ると、別にそんな遠くからわざわざ飛んなくても、それこそ面接も日本からアメリカだとそのタイムゾーンも難しい中でスケジュールしなきゃいけないから、スケジュールするのも普通に大変だしみたいな、そういうなんかこう、細々した細かいことを考える必要なくて、別にプールがドカンとあるので、そこから取ればいいっていう話に普通になるわけですよね。なので、そういう前提に立つと、そのなんかバカバカバカバカ、アマゾンとかグーグルみたいな会社がその社内移動でアメリカに送り込むかっていうと、別にそんなことはないし、その別にエルビザとかも無限に出せるわけじゃないので、当然、運用はちゃんとするわけだしっていう部分はあるので、これがこう絶対的に必ず誰にでも使えるパターンかっていうと、僕は全然そんなことはないと思う。
なるほどですね。まあそらそうだよね。実際あれなんですよ。明日もちょっと僕、シアトルのセミナーに参加するためにフロックの人たちで何人か行くんですけど、そのうち3人が実はアマゾンで。で、1人は日本でなんかコロナ禍かなんかになんかリクルーティングのブースアマゾンが出したのかな。で、その時なんか受かったっていう人で、まあ社内移動とはなんか違うのか。で、もう一人はこっちの大学出た人で、もう一人は日本で経験があって、こっちでカレッジ行ってる人が、決まったっていう人で、そう、だから、割と社内移動で移ったっていう人、僕知ってるのって実は、洋介さんくらいで、そう、誰かいた？大島さん周り誰かいる？
いや、僕もいないですね、確かに。はい。
ね、だから、なんか、それって結構、どんだけスタンダードな方法なんだろうな。でもね、割とやっぱ、あれじゃないですか、日本で外資に勤めて、で、外資から、まあ、社内移動というか、その移動っていう形を取って、アメリカに渡るんだ、みたいなのが、なんか、割かしスタンダードのど真ん中みたいな感じでね、論調流れてるのは、確かに僕もそれを感じるなっていうのは思うんですが、まあ、それはね、理屈をちょっと紐解いてみると、そんなスーパーマンそんないるわけないじゃんっていうね、ところに落ち着くのかなっていうことですかね、そうすると。
まあ、スーパーマンかどうかは置いといて、結構まあ、タフな、作業になるので、まあ、数年単位でかかる、誰がやったとしてもかかるので、その数年間ちゃんとやり続けなきゃいけないですと、社内であったとしても、っていうのは、なかなか大変ですね。
なかなか大変ということですね。でも俺、あれなんですよ。だから、涼介さんの記事見たときに、ね、なんか確かカナダにも学校行くぞっていうふうに決まった後打診したら、なんか移動してもいいよ。なんか、いや、あれって移動になるんですかね、結果的には。
ポジションがあるよって感じですね。なんで、受けてみないって感じです。なんで、よくあるリクルーターと同じです。ポジション空いてるけど、受けてみるみたいな感じ。
あ、ということか。じゃあ、まあ、なんか、よく、その前までやっていたっていう、その社内移動のための、面接とは全然違っても、普通に面接として、
一緒です、一緒です。それは、その意味では一緒です。
なるほど。そういうことか。
社内移動は基本、社内面接なので。
いうことですね。なるほど、なるほど。いや、だから、もう、俺は行くんだっていう意思表示をしたら、ワンチャン、なんか、ねえ、ああ、こいつはこのくらい本気なのか、じゃあ、こういうポジションを渡してあげようかなっていうふうになんかアマゾン側でも思ってくれたのかなっていうふうに勝手に思ったんですけど、そんなことはないと。なるほど、なるほど。こういうポジションが。
基本的にポジションがヘッドカウントビジネスなんで、ヘッドカウントがあってそこに誰をはめるかって話で、たまたま日本にいる人が良さそうなのがいるよっていうのがたまたま繋がったって、そこが運が良かっただけですね。
なるほど。ないと、
そのポジションを僕も気づきもしなかったので。
まあそういうことですよね。
気づきもしないっていうか、そもそも開けてなかったかな、僕、最初にコンタクトした時点では。
ああ、そうなんですね。なるほどね。
これから開けるみたいな感じですね。
いやー、素晴らしい。だからもうタイミングも持っていたし、実際、まあカナダに渡航するっていうタイミングでね、アマゾンっていう門出がちゃんと開いていたっていうのもそうだし、自分でトライもしたっていうのもそうだし、タイミングがそういう意味で言うんだったら、なんかもう狙いすましたかのように、良かったっちゃ良かったんですよね、きっと。
まあ、結果論で言えばそうですね。
結果論的には。なるほど。
代わりに何年も待ったって感じですね。
ねえ、いや、だから8年、結局ここに至るまでで8年ってことですよね。9年かな？
うん。
ね、アメリカ行くぞっていうふうに言って、よう、それだけの期間ずっと諦めずに、なんか、ね、普通だったらこの辺なんか3年目くらいで諦めてる人たちが多分8割くらいなんじゃないかなとは思うんですけどね。いや、そこはだから執念なのかっていうところは僕はすごいなと思いますが。
あ、そうだ。お、言おうとしたの思いました。思いました。社内転籍が、まあ、有利というか、王道になるっていうのは、アメリカの場合はどうしてもそうせざるを得なくて、っていうのはビザの理由で、まあ、H1B が取れないので、どうしてもやっぱ L ビザで行くのが、ベターになりがち。で、僕ももともと L ビザでアメリカに行くのを考えていたので、それがまあ、王道というか、まあ、行きやすいのは、まあ、間違いないというか、テクニカルにそのステップが明らかなので、こうやっていけば、ほぼほぼ行けそうみたいなっていう意味では、王道なのはまあ、間違いないっちゃ間違いないですけど、これが全員に当てはまるかっていうと、そんなことはないって感じです。
まあいうことですよね。あれ、大島さんももともと最初ね、なんかこっち来るときって L ビザで行くつもりだったんだっけ、そういや。
あ、そうです。前の前職のスタートアップのときに、最初は L ビザで、うん、まあ L ビザってあれですよね、なんだっけ、駐在じゃない、なんだっけ、なんでしたっけ、まあ、
社内転籍ビザです。
社内転籍ビザ。
だから、その日本の子会社で働いていて、1年以上働いていたら行けるみたいな感じなんですけど、僕が前の会社は、移民弁護士の判断で、多分、規模とかもあると思うんですよ、う
ん、はい、
規模とかがあって、そのなんで僕を雇うのかみたいな、なんでわざわざアメリカで僕をに転籍させるのかっていう理由が薄いみたいな。例えば僕がその前の会社だったらラーメンの会社だったんですけども、 e コマースやったんですけど、うん、e コマースのライブラリーのスペシャリストだとか、なんかそういうのを見せれないと現地で採用するよりも、なんで僕を採用するかの理由を出さないといけないからみたいな感じは言われて、それダメだったんですよ。
うん、
でも多分ビッグテックとかはある程度 L ビザのなんかシートとかはあると思うんですよね。多分確保はしてると思うんですけども、特別はみたいな感じで、うん、なんですけども、スタートアップとか行きたいってなったらやっぱそういうことはやらないといけないので、結構難しいんじゃないかなっていうのは思ってますね。はい、
なるほどですね。いや、だから、どうなんだろうな。このポッドキャスト聞いてる人がさ、やっぱりまあアメリカをやっぱり目指してる人が今、言うてもやっぱ多い中でっていうね、ところだから、そう、カナダを経由するっていう部分だったりね、実際その、なんだろう、カナダっていうところがいいところだよっていうふうに宣伝するためには、僕は何をどうすればいいんだろうってことを思ってるとこもやっぱあって、そう、隣アメリカっていうのがさ、それこそやっぱり人口統計見てもそうなんだけども、毎年確か 0.7% くらいの人たちがアメリカ行っちゃってるっていうのがカナダの現状で、で、なおかつ、この間どっかの記事で見たんですけど、アメリカ、カナダでソフトウェアエンジニアを勉強している理系の学生の約7割がアメリカに行ってる、もしくはアメリカ企業で働いてるっていう、そういうのがね、そう、統計数に出てて、だからそういう意味だと、まあ、むちゃくちゃ、カナダ実は、まあ、アメリカとやっぱ近いよねっていうところを利点と捉えるのか、ね、それともやっぱりさっき言った大下さんもね、言ってたように、やっぱり最初からアメリカっていうところを目指して、何でもトライをして、まあ、それでもやっぱ諦めずにっていうところで、やっぱ花を見る人もいるにはもちろんいるだろうし、ね、なかなかまあ、答えがある問題ではないよねっていう話ですよね。
そうですね。
うん、間違いない。はい。他なんか聞きたいことある？大下さん。
逆にその凌介さんの周りで日本のビッグテック、お知り合いの方で、日本のビッグテックで、ビッグテックとかその外資、日本でいう外資で働いていて、そのアメリカとかそのカナダに転籍された方ってご存知だったりしますか？
おう、そうやな。
アマゾンの僕の前職の同僚で言えば結構な数いますね。
ああ、そうなんですね。はい、なるほど。
素晴らしい。もう、その人たちはもうこぞってむちゃくちゃ優秀みたいな感じなんですか？
うん。
それは優秀なんだろうけど。
いろいろじゃないですかね。いろいろ。要は別に、そのなんだろうな。別にこう、行きたくない人もいるので、別に行かなくていいんですね。
まあまあ、そりゃそうか。なるほどね。
はい、あ、すいません。もともと狙ってて、やっぱその日本の外資に入ったりしてるんですかね。やっぱそういう方は。その、
それも人によりけりですね。
ああ、なるほど。
はい。
なるほどね。だから逆にね、アメリカじゃない、日本のアマゾンとかに一回行って、で、将来的にアメリカっていうことをもう最初から目指してる人たちってどういうムーブを日本アマゾンでかませば、まあ、それこそ本当になんかその社内面接を何度も何度も受け続けるっていう根性が条件なのか、まあ、別のやっぱりその求められる要素みたいなのがあるのか、それはちょっと俺も気にはなるけどね。根性ですかね。
うん、要素は、簡単でその社内面接を突破するだけなんで、社内面接って言っても要はただの普通の面接なので、一般的に言うと面接を突破できるかどうかっていうこれにつきますね。
なんかね、そうさっき言ったところのなんか H1 なんかやっぱりビザのサポートはしなくちゃいけない、アメリカにこんだけたくさんのまあ人材プールがある中でわざわざ日本人よっていうその壁をやっぱり最初の頭に引っ掛けると。壁突破って無理じゃねみたいな。やっぱそういう人も多いかなとは思うんですけど。
まあその意味で言うと、やっぱシニアリティを上げるっていうのが一番ですね。はい、シニアリティが上がっていけばいくほど、その現地のプールトレードも取れないので、取る理由にもなるので、その意味ではシニアリティが高い人の方が行きやすいのは間違いないです
ね。なるほどですね。
まあ、結局は、まあジュニアだと無理っていう。
そりゃそうだ
と思います。
はい、うん、間違いですね。いやそうか、なるほどね。じゃあまあとにもかくにもやっぱり実績こなして、まあ、ちゃんと仕事もできるようになって、ちゃんとできるエンジニアさんになってっていうので社内面接を突破しようっていう、それを何年かかるかちょっと分かんないけれども頑張ろうっていうところが、まあ、続けられる人っていうことですね。いや素晴らしい、ありがとうございます。
ということで時間もそろそろですけど、
ちょっとじゃあラストだけいい？
はい
はい、そう、僕ちょっとずっとこれだけ聞きたかったんですよ。ワンオンワンずっとやられてるじゃないですか。ツイッターの方でもね、自分のカレンダリーで、ご自身のカレンダリーでしたっけね、シェアして、ワンオンワンでもうこういう、なんか聞きたい人がいるんだったら、割となんか誰でも、予約していいよみたいな感じでやられていて、そう、なんか、そこまでなんかサポーティブな動きされてる方って、割と海外に在住されてる方ってやっぱすごい少ないなっていうふうに正直思っちゃいて、なんかワンワンやってる理由とかって、なんかあるんですかね、ちなみに。
はいはいはい。大体いつもワンワンやると聞かれるんで、
よくある質問。
答えとしては割と単純で、僕がその、アメリカに行こうって思った時に、最初にこう相談させてもらった人も完全に、まあ、ボランティアで、そのたまたま繋いでもらって、サンフランシスコで働いてる人に話聞いて、ビザっていうものがあってっていうのをその時聞いてみたいな、おー、なるほどと思って、なるほどなるほどというアドバイスをもらった結果として、まあ10年ぐらいかかったら来れたっていうのがありますと。なので、まあ、俗に言う恩送りじゃないですけど、僕も、自分が得た経験というか、自分が知ってる範囲であれば、まあ、お話しすることはできるので、いろいろ聞きたい人がいるんであれば、いくらでもお話しますっていうのが、まあ、一つ大きいトピックですね。であとは、もう一つは、この手のこう、なんだろうな、転職したいんですみたいな話とか、キャリアの話って、意外と近い人とやりづらいじゃないですか。例えば同僚の人と、いや、この会社辞めようと思っててって話って普通、まあ、しないじゃないですか。そう。その意味では、全然知らない人の方が実は結構相談しやすくて、っていうのは僕も、また別で同じ経験をしたので、まあ、そういうのも含めて、全然知らない人といつでも話できます。意外とあったらいいんじゃないかなっていうのを思っているのでって感じです。
いや素晴らしい。もうペイフォワードのど真ん中みたいな回答がまさか返ってくるとは思っていなくて、なんか実は裏で採用活動もやってるのかなって思っていたら、もう全然そんなことない
ないですね。そんな回答はないですね。
いや素晴らしい。そう、ちなみにそれってあれなんですか、じゃあポッドキャスト聞いてるような人たちであっても本気で目指してる方であれば、ね、凌介さんのツイッターからワンオンワン予約させていただいてもよろしいんでございましょうかね。なんかこんなところで公言していいのかちょっといつも迷うんですけど、本当に
全然、
はい、いいらしい。
本気じゃなくても大丈夫です、はい、
本気じゃなくてもいい。いや素晴らしい。でもすごいね、人ですね。その、なんか、岩永さんじゃないです。凌介さんの一番最初に相談した方も、ビザから説明するって相当な体力な気もしますけど、なんかすごい、ちゃんと、本当にボランティアだったんですか？なんか実はもう裏で、むちゃくちゃ肩揉んだとかないですか？
普通にソフトエンジニアされてる方
で、本当
です。まあ、結局理論的に説明しようとするとそこから入らざるを得ないはずなので、うんうんうん、正しいですね。
いや素晴らしい。なるほどですね。じゃあそういったところもあるので、ぜひちょっとこれ聞いてる方もね、まあ、相談相手としてっていうんで、ぜひちょっと涼介さんのワンオンワンと叩いてみてみるのもいいじゃないでしょうかということで、っていうところかな。なんか、はい、逆になんか涼介さんからなんかあります？
はい、大丈夫です。
聞いてる人たちにみたいな。はい。じゃあ、はい、そんなところですかね。
はい。ということで、じゃあ今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。